滝本博史の
元気に働こう。
さあ始まりました、滝本博史の元気に働こうですが、今日はですね、まあ私もやっている業務にはなるんですけれど、なかなかですね、本格的にずっとやってらっしゃる方ってね、珍しいところになるかと思いますんで、今現在大学のキャリアセンターで就職支援をされている方です。ではお呼びしましょう。久保美希さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
はい、ということでですね、久保さんありがとうございます。はい、まあ、久保さんはね、今九州にいらっしゃるというふうなことでね、まあ、私は首都圏でね、はい、いるんですけど、まあ、距離的にはすごい離れていますけども、はい、同じ学生支援のね、枠の中でね、やらせていただいているところで、まあ、その差とかもね、結構皆さん楽しみにね、聞いていただくといいな、なんていう、今日の放送は結構スペシャルな感じでいきますんで、今時の若者とかね、どういうふうに関わったらいいかね、悩んでらっしゃる方はね、そのヒントになるかなというふうに思います。はい。では、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久保さんね、今、大学のキャリアセンターで就職支援を行ってらっしゃるということなんですが、今、いくつ行かれてる感じですか
?2 校行ってます。
はい、あ、はい、2つ行かれてるんですね。はい。
はい、
まあ。このね、学生支援のね、仕事に就くってね、結構経験値が必要だったりとかね、よく採用の時に言われたりとかするんですけど、これまで久保さんはどんな感じでお仕事とかですね、この学生支援に関わってきたのかね、ご自身自己紹介をね、していただけますか。
はい、ありがとうございます。はい、今、キャリアセンター2校、お邪魔させていただいてます。はい、久保美希と申します。はい、1校が公立の大学、1校が私立の大学に行き始めて1年ちょっとですね。
はいはいはい。はい、ね、がっちり学生の支援をするというようなところは2年だけども、まあそれまでもね、職業経験とかね、まあこちらにね、いらっしゃるきっかけとかもね、あったと思うんです。公立が1校と私立っていうお話ですけど、やっぱり公立の学生と、はい、私立の学生って雰囲気違う感じなんですか？
私も違うのかな、はいっていうのを、まあ、言葉がどういうふうっていうふうに言っていいかっていうのあるんですけど、検証っていうか、違いがあるかなと思いながら言ってみたんですけど、大きく差がなくてですね、結構肩透かしっていうか自分の中で。ただ、私立の大学は総合大学なので、まあ、理系の学生さんが来たりだとか、いうところの違いはあるかなっていうのは、思っています。そこの違いぐらいですかね。
はいはい。学部とかの構成によってね、集まってくる学生のね、感じもね、ちょっと違ってたりとかしますしね。
特徴ありますね、確かに。
はい。うん。まあ僕、情報系の学生とかね、大学で授業やらせていただいてた時はね、結構こう、おとなしい目と言いますかね。そういう子たち、とかも結構いてたりとかしますしね、はい。学部によって特徴もありますもんね。うん、
そうですね。男女差はあります。女性が元気。ね、
元気。ああ、でもそれはそうかもしれない。うん。
元気という言葉を超えていってる元気。
うん、それでどういう元気なんですか？
なんか、はっちゃけてる感じですかね。はい。で、私自身があんまりこう、なんて言うんですかね。こんな感じで普段から喋ってるので、学生さんとも。はい。なので、学生さんにとってみたら、あんまりキャリアセンターの人っていう感覚ではないかもしれないです。う
ん、ああ、なるほど。まあ、なんか、就職ガチ相談みたいなんではなくて。う
ん、なんか、フラットな関係で私は面談したいなっていつも思ってるので。
はい、ああ、はい、はいはい。
入り口を柔らかくっていうか、うん、ウェルカムの状態で来てくださいっていう気持ちで、お迎えするの でそこもあるのかなと思うんですけど、うん、
あ
はい、なのでま、はっちゃけてますよ、うん、本当に学生さん
そうなんだ、まあ、学生生活を楽しんでるっていう言い方ですかね
そうですね、はい
学校によってはね、我々の姿勢とか態度とかね、結構いろいろ言われる学校もあると思うんですけれど、久保さんが行かれてるところっていうのは、そんなに態度とか姿勢とか、なんていうか、着るものとかね、そういうのはあまり指定とかってないところですか？
言われたことは一度もないです。
あ、そうなんですね。うん。そしたらね、はい、結構ね、学生もこう話しやすい雰囲気ね、出しやすいですよね。
はい、
なんかも
う。はい。なんて言うんですかね、先生って呼ばれちゃうんですけど、
いますよね、うん。
学生さんは先生って言ったり言わなかったりですけど、うんうん、職員さんたちからは先生って呼ばれるので、
そうなんですね。
先生前としなきゃいけないのかしらと思うんですけど、うんうん、そこに、私指導が入ったらそこは受けようって思ってるタイプなんですよ。
ああ、はいはいはい、
うん。で、それがなければ、多分このままで大丈夫なんだろうというふうに思ってて、うん、比較的素に近い状態で、その場にいて、学生さんと面談をして、うん、まあ職員さんには、もちろん職員さんなので、分からなかったら丁寧に聞かなきゃいけないとか、はい、 その言葉遣いはもちろん気をつけます。役割としてそこは気をつけないといけないと思っているので。
そうですよね。
はい。
ね、いろいろと
で
こう問
も、
題
あ
が
れ
ね、
です。
後で起こりやすい
はい。
から。
はい。もちろん、その、いわゆるハラスメントだなんだっていうかに触れないようにっていうことは、頭の片隅に必ず置いてるというよりも、そこがもう当たり前になっちゃって
そ
る
うで
の
すね。
で、
当たり前ですよね。
はい。なので、そういうことはありますけれども、基本的には学生さんのペースに合わせて、崩して喋った方が多分、この学生さん喋りやすいんだろうなと思ったら言葉をちょっと崩してあげたり、いわゆる学生さんに近い言葉で話を、まあ、年齢が高いので、さすがにそこまではいけないにしても、なるべく近い言葉で喋ろうって思ったりだとか、早いペースで喋るので、そこに合わせようとか。で、この学生さんは、ああ、喋りたくないんだなと思ったら、ちょっと間を置くとか、まあ、ある意味当たり前のことを当たり前のようにやってるっていうところはあるかもしれないです。
まあでもついついね、喋りたくなるってね、いうのが学生支援の現場では多く行われているんでね、そうやってね、こう相手に合わせるってね、基本と言っても、基本じゃなくて、それが絶対だと私はやっぱり思うのでね、
は
守ってらっしゃるっていうのはやっぱりですね、それだけ学生さんがね、たくさん来られるんだろうなというふうに思いますけどね。まあ今は、4年生だと、まあちょっとこう季節が移り変わったかなっていうふうな感じですけれど、
い。はい。
そちらの地域ではどんな感じですか？ 3 年生、4年生って。
3年生が夏季インターンシップに行くために、どこに行けばいいでしょうかっていう相談を、何社行けばいいでしょうかっていう。
数とかね ありますよね
はい。そういうタイミングですかね。で、4年生が民間がそろそろ、まあ、完全には終わってないです。そろそろ終わりに向かってるかなっていうのとか、内定がいくつあって、どちらを選択したらいいですかっていう相談に来たりだと
そう
か。
では
い。
すね。まあ今4年生ね、就職活動がね、早めに終わるとかね、終わらせると言いますかね、決まっていく子たちが多いですけど、入社までってね、まあ言ったら8ヶ月、10ヶ月とかね、あるわ
は
け
い。
ですからね。まあ結構この時期で内定出てる方たちは、もう就職活動は一旦終了みたいな感じですか？行かれてるところは。
終了ですね。
ああ、そ
で、
う
で、内定式はまだか。なので、懇親会みたいなのがあるので、そこに向け
そう
て、
そう、ありますよね。
どうしましょうかっていうのを、まあ、今日もそういう相談も受けましたし。
懇親会行くとね、同期がどんな感じなのかっていうのがわかるから、そ
はい。
こでね、あまり良くないんですけど、辞退をね、するとかいう学生もいますんでね。
はい。環境とかって分かりづらいじゃないですか。面接では分からないと
そうですね。そう
ころ。
そう、わかんないですよ
空気
ね。
感とか。なので、もうそれだったら行ってみて、どんな方たちと働けるのか、同期はどんな人なのかっていうのを体感してきたらどうかなっていうお話はします。
ね、まあ私もそれは同感です。
はい。
平成ではないから、もうやっぱり学生が選ぶ時代に変わっちゃってるので、なので、ある程度仕方ないっていうか、まあその選ばれない企業は仕方ないよねっていうふうな、まあそういう捉え方も、まあ私はある意味ではしてるのでですね、やっぱり環境も整えなきゃいけないっていうふうにもう変わっていってるじゃないですか。国の制度とか
はい。
も変わっていってるので、それがちゃんとできないっていうふうなのは、やっぱり長く働き続けることができないから、やっぱり僕はかわいそうだなとは思うんですよね。まあ、これまでって、そのね、今学生支援でね、やってらっしゃいますけれども、その前とかはどんな感じだったんですか？
その前が5年間、地方自治体の、就職支援の場所があったので、そこで5年間、学生さんも、新卒の学生さんも、新卒の就職のための支援をするし、転職の方たちも来られてたので、年代的には幅が広かったです。18歳ぐらいから50
広いで
代
すよ
の
ね。
半ばぐらいまで
ね
対応して
そう
ま
です
した。
ね。ね、まあ、一般就労支援といいますかね、一般求
は
職
い。
者もいるってことですもんね。
はい、そうですね。はい。
5年ってまとまった期間なので、まあいろいろあったんだろうなって思うんですけど、なんか印象残ってることってなんか終わりですか？
ありすぎるぐらいにあるというか、
ね、濃いですよね。本当にね、い
濃
ろん
い
な
です
方いらっ
ね。
しゃいますから
はい。
ね。
で、私自身が、この、いわゆるキャリアコンサルタントの資格を取ってからが7年か、8年か、8年目に入ってるぐらいだと思いますので、なので、それと同じだけ就職支援の長さがあるわけですよ。学生さんも含めて。
そうですよね。
はい。その最初の頃の自分の中の何て言うんですかね。どんな感じでやるのかなっていうのとかも、あるあるですよね。キャリアコンサルタントの資格を取った時に、15分のロープレの実技をするので、これ以上の面談どうすんのっていうのが、 面談の
そう
長
か、
さ。
30分とかってね、あんまり体験しないですもんね、ロールプレイ
そう
と
なん
か
で
です
よ
ね。
ね。で、当時の事務所が50分面談だったんで、はい。なので、まあどうするのかって思ったか思ってないかっていうのはもう記憶にないんですけれども、だけど、本当に様々な人が来られるので、はい。ですので、そういう様々な方を支援する中で、やっぱり短期離職者、4月に入社した大学生が、1ヶ月経ったら転職したいです。辞めましたって言ってやってくるっていう学生さんもいましたし、3日で辞めましたっていう学生さんもいましたし、で、そういうのをちょっと立て続けに見ると、さすがに、いや、ちょっ
そうっすよ
となーっ
ね。
て思ってたですね。まあ、それが今回の学生支援っていうところにつながってはいるんですけれども。
まあ、こっちのね、学生支援にこう、舵を切るっていうふうな。で、まあ、ある程度こう、決心って言いますかね。決意がないとね、なかなか難しいところではあるんですけれど、まあ、やっぱりその、いろんなね、方をご覧になっている中で、入社、ね、3日で辞めるとかね、1ヶ月経って辞めるとかっていうふうなのは、心に、まあ、残ってらっしゃるっていうふうなところだったんですかね。
そうですね。で、一番やっぱり残ってるっていう、もちろん何人もいるんですけども、就職支援からした大学生が、まあ、いわゆる4月に、あ、3月に卒業して、就職も内定してたので、よかったねって言って卒業させたはずの学生っていうか、もう就職1年生が、ゴールデンウィークにやってきて、久保さん、僕今休職中なんですって言われて、え、どうしたのって聞いたら、メンタル不調に陥ってたんですよ。
それは、まあ、いろいろなね、要因が重なっているんだろうと思いますけど、やっぱり本人にとっては耐えられないことが結構あったってことですよね。そしたら
そう
ね。
なんですよね。なので、まあ本人が行きたい領域にちゃんと行ったんですけれども、それでもミスマッチが起きてるっていう現実を、まあある意味目の当たりにして、それから1年間ほぼ面倒を見たんですけど、私がその後で辞めてしまったので、最後別の方に引き継いで別のとこにちゃんと就職ができたっていうふうに後から耳には
そう
入っ
な
て
ん
き
です。
たので、はい。
よかったですね。
はい。よかったなと思ったんですけれども、ミスマッチがどれだけその人の精神的にも肉体的にも蝕まれるっていう印象をちょっと持ってたんですね。その前の時から持ってましたので、その彼を見た時には、なんか私がここにしなよってもちろん言ったわけでもないし、その人が行きたいっていうところに支援をしていったっていうだけなはずなんですけど、それでもやっぱり心に引っかかりが残っちゃったっていうのはありましたね。
まあ、いくらね、年代的にね、いろいろとこう迷ったりするっていうふうなね、年代であったとしても、こう、期待していったところが、自分の期待とね、一致がなかったりっていうふうなところになると、やっぱ辛いですもんね。
そうなんですよね。で、まあそういう方もいたし、私が就職支援をしなかった人たちは、もちろんそこの現場に来てない人たちが、辞めましたって言って3日で辞めたっていう学生さんとか、1ヶ月でまた別の方で辞めましたっていう人とかが、なんか多いなっていうかですね、多分印象に残ったんだと思うんです、私の中で。で、中には、合わないって分かったので辞めましたっていう明確な言葉を出して、それからすぐ既卒枠ではなくて、第二新卒枠で、翌年に就職を自分で決めて進んでいった方もいらっしゃったので、その子は、なんて言うんですかね、自分がしっかりしてる子だったっていうか、自我をしっかり持ってるっていうか、こういうふうにやっていきたい。こういうふうにやれると思って入ったところがこんなふうに違ったので、次はここを間違えないように、こんなふうなところが選びたいっていうのを明確に言語化してきたので、
おお、すごい。
そういう方も中にはいらっしゃった。なので、その学生さんって言っていいのかどうかわからないけど、その方も印象に残ってる一人ではあります。
まあね、一人一人ね、進み具合とかね、一人一人の感じ方だったりとかね、違いますからね、個人差はすごくあるけれども、どう進んでいくのかっていうふうなところ決断ですよね。
そうです
やっぱりす
ね。
ごい印象に残ってらっしゃるっていうところでしょうかね。
元気に働こう。
もう今お話の中でね、若年層のお話がね、たくさん出てますけども、まあそこの5年いらっしゃったところでは、他の世代もいてっていうようなところなんですよね。そっちに行かなくてやっぱり若年層っていうのは何かあったんですか？
社会に一歩目に踏み出すところってやっぱり大切だなって私自身がやっぱり思ったんですよね、その時に。で、転職の人たち、まあもちろん自分自身も、一回会社を辞めて、長く働いた会社を辞めて転職をしてるっていう事実があるんですけれども、社会に一歩目を踏み出すってどういうことなんだろうっていうところ、いわゆる真っ白の状態で世の中に踏み出していくので、そこの支援がやっぱりやりたいなって思ったんですよね。で、選択をどういうふうにしていくと、後悔が少ないっていうか、踏ん張りが効いたりだとか、自分で選択したので、ここはこんな風に頑張っていけるんじゃないかって思ってもらえるといいなとか。なんかそういう風に思ってた気持ちが強いかなっていう風に思います。
まあ、そうですよね。やっぱり、マッチング大事ですもんね。自己分析とかもね、彼らするんですけれどね。彼らの中での自己分析っていうかね、触れられる世界とかね、感じられる世界の中でね、一生懸命考えてくれるから、まあそういう期待値を込めてね、採用もするっていうのはあるかもしれないですけれど、でもなんかフィット感っていうのはやっぱりね、入ってみないとわかんないってとこもありますもんね。
そうですね。
まあ、ぶっちゃけなんですけど、そういったね、例えば3日で辞めるとか、1ヶ月で辞めるみたいな、そういう方々についてはどう思われます？
まあ、選び方、どうやって選んだのっていうふうな部分が大きかったかな。どう思うか。私のところに来た時にもうすでにメンタル病んでる人たちばっかりだったんですよ。
ああ、そうですか。なるほどね。
っていうのがあるので、どちらかというと、その状態になるまで誰にも言えなかったのかだったり、
ね。そこかわいそうですよね。
っていう方が強かったですね。
そうですね。
で、やっぱ親御さんにも言えなかったっていう話を
そうか。
してましたので、
僕は、まあまあ、ぶっちゃけて話をすると、早く決められたことは良かったとは思うんですよね。合わないっていうのをずるずる行くと、やっぱりもっと辛いかなと思ってて、で、辞めますっていうのってめっちゃ勇気がいることなんだけど、それが言えたことはすごいなと思いますし、ね、よくやったよねっていうふうな決断もして決められたよねっていうふうな感じなので、だから、まあ、早めに辞めようがね、何であろうがね、まあ、一緒にね、我々関わることができればね、サポート
そう
し
なん
な
です
がら
よ
ね、や
ね。
れますもんね。今
で、
結構
今。
第二新卒とかね、結構そっちを積極的に採用してる企業が増えてきているんでね、今ね。
なので、今、竹松さんがおっしゃられたように、辞めたことに関しては、よく辞めれた、辞めるっていう言葉をね、選べた、早く辞めれてよかったねっていう部分も、ある反面、実は、さっき言った大学生の場合、新卒の時からサポートをしてた学生さんは、確かに、その状態で私のところに相談に来てくれたので、ありがたい部分もあって、他の人たちにも、辞める前に一言かっこいいはかけてほしいって話は、私の手元から卒業していくときは転職組にもお話はしてたんですよね。
そう
で、
なんですね。はは
い。で、理由がやっぱりあって、辞めることが悪いことではないんだけれども、本当に辞める判断をしていいのかどうなのかっていうところが、どうかなっていうのが、そこがもしかすると良くない、その子にとっては良くない判断になるかもしれないけれども、一旦話を聞いてみて、いわゆる第三者で話を聞いてみて、で、話をしてどう思ったっていうところを、一回自分の言葉を発して、で、そこでどう感じたかっていうのを言語ができるといいなっていうふうには思ってそういう声かけはしてました。
我々と学生って結構年齢が離れているじゃないですか。だからそこのね、言いにくさっていう風なところを考えるとね、言える子はね、言えるかもしれないけど、ね、世話になってたしな、みたいなね、そういう風なね、
そう
す
で
ご
す
く
ね。
こうね、感受性があるからこそしんどい子もいるかもしれないし、まあそういう感受性があるから、なんかメンタルやられちゃうっていうところもあるのかなとかね、なんかいろいろ考えちゃいますよね、なんか
そうです
ね。
ね。そうです。今、 まさにおっしゃった通りで、言いたかったけど言えなかったって言われた
ああ、
方もい
そうだ
まし
と思い
た。
ますよ。あ
はい。
ね
久保さんに本当は相談したかったけど、で
え。
も、ちゃんと働ける自分を見てほしいっていう。
あ、なるほどね。
で、言われて、
は
あ、なんか私もしかして悪かったのかもっていう。
い。まあ、そういう配慮ができる人だからこそね、まあそういうがね、来所者の方だからこそ、まあやっぱり優しいところでね、なかなか周りと合わないっていうようなところもね、終わりかもしれません
そうで
ね。
すね。
まあ繊細な方は繊細な方でね、結構増えてると言いますかね、まあなんか、現場でも、まあ、僕結構増えてきてるかなと思ってるんですけど、はあ、そんな感じですかね。お父さんもそうです。
増えてきてると思います。
ね、そうですよね。まあ本当にいろいろとね、ありながらっていうようなことでね、まあ業務日々行ってらっしゃると思うんですけど、そういった中でね、この、まあ今学生支援の方に振ってらっしゃるじゃないですか。どういうところがこう働いてよかったなって思うとこですか？
なんかですね、私多分人の成長を見るのがすごく好きなんですよ。で、学生さんがどんどん変わっていく姿を見るのが、まあ直接感じられるっていうのが、まあこうやりがいに多分つながってると思ってます。
っていうと、3年生、4年生が中心ってなるとね、なかなかこう2年ぐらいで終わっちゃうんですけれど。
1年生がポツポツ来るんですよ。
あるな。なんか入学式終わってね、そのまま来たりする学生もいるんですよ。親と一
そうで
緒に
す
とか
ね。
ね。
なので、確かに短い期間、2年間ぐらいではあるんですけど、で、もう固定で来てくれる学生さんっているんですよ。ちゃんと指名して来てくれる学生さんがいるので、なので、その人たちはずっと見ているので、こういうふうに変わってきたなぁだったり、話したことが定着しかかってるなぁだったりっていうのを感じられるんですよね。で、実際にやっぱりそういうところが励まされるっていうか、私自身も。
励まされる。
学生さん自身から。
どんな風に励まされてる感じですか？
心の中の問題なので、やっぱそのあたりっていうのは。直接的に声をかけてくれるわけじゃないですよ、学生さん自身が。ですけど、学生さんのそういう行動を見たりだとか、発言を聞いたりだとか、で、やっぱり課題も出すし、もし次来るんだったらここまでやってこれるかなっていう話をしたりだとかする中で、やってきましたって、ここがわかりづらかったです。でもここはちゃんとわかりましたっていう話をしてくれたりだとかすると、あと文章の書き方が変わっていったりするので、まあ、で、AI に投げたかどうかちゃんと聞くんですけど、一旦自分で書いてみて、AI 使っていいから一旦自分で書いてみてって話はするんですよね。で、その中で自分でどこまでやったかなっていう話だとか、骨子の作り方だったりだとかは、自分で書いとかないと、ちゃんとやっとかないと、AI はそこまでやってくれないので、そのあたりは、ちゃんと、なんていうんですかね、身になってきてるなっていうのを、いわゆる成長してるなっていうところ、学生自身が気づかないですけど、で、できるようになったよねって話をすると、本人たちが、そうですかっていう話をするんですけど、前回からの変化って話をしてあげると。やっぱり本人も嬉しそうな顔をするので。
そうですよね。こうね、背中さすってあげるような感じになりますもんね。よくやったよねっ
そう
て
です。
ね。なかなか褒め
よく
ら
で
れる
き、
ことってね、日常ないです
はい。
からね。
はい。なので、そういう、できたところはできてるよってちゃんと、言いますし、褒めるっていうのを、まあ、どういうふうに言うかっていうのもあるんですけども、ちゃんとできるようになったことはできるようになったって言ってあげないと、本人自身がわからないので、なので、そういうふうなやり方をしたりだとか。で、自己評価をちゃんとしてって言って自己評価もしてもらって。で、自己評価をしてもらって、なんでその評価をしたのかっていうのを聞いて。で、私はこう思ったよっていう話をして、そこで、なんていうんですか、意見交換じゃないけど、ディスカッションして。で、本人も私がそう言ったのかっていうところも理解が及んでいくと、次からがまた、なんていうんですかね、進みが良くなるっていうか。
そうですね、深まりがね、出てきますもんね。
なので、そういうのは、やりがいですね。やっぱり、学生さんとそうやって会話ができていくっていうところはですね。
今まあちょっとね、AI のお話がね、ちらっと出ましたですけど、僕は AI 使うのは肯定派なんですね。全然使っていいよと思ってるんですけど、久保さんどうですか？
肯定派ですよ。 全然大丈夫なんですけど、
うん。
なんて言うんですかね。読み返しをしてこないのは良くないって言って言います。
そうですよね。ね、出たまんまのやつ貼り付けてね。
はい。で、
ね。
こんな日本語ないやろっていう日本語だったり、こういう言語は使わないでしょっていう言語を、難しい漢字を作ったのをそのまま持ってくるので、これは誰が書き起こしたかっていう。
ね、まあ、僕は AI の使うのね、能力のね、差がすごい激しいから、
はい。
ね、まあ、あまり使ったことがないね、学生はよくわかんないのが出てきたりとかするんです。まあでもね、なんか出そうとしたところはね、努力は認められるからね、頑張ったよねにはなるかと思いますけどね。読み返しはしてほしいですよね、
読み
正
返
直
しはしてほ
ね。
しいです。
はい。まあね、7割ぐらいね、使ってるなんてね、調査もあってとかしますけれども、まあ、でもね、最終的にはこう自分にフィットするかどうかね、考えてもらったりとか、一緒にね、検討するっていうのができ
そう
れ
です
ば、
ね。
それでいいと思うんですよね。
はい。
なんかまあ、はなから AI はダメだみたいなことね、言う方も中にいらっしゃったりとかして、まあ学校によって方針が違いますからね、なんとも言え
で、
ないんですけれど
し
もね。
かも、なんか、あんまり否定はされてないみたいなので、ダメだよって言われてないみたいだし、で、私自身も、使っていいよって話をする中で、ただ、自分の感情を言葉に表すときの単語が、どう考えても喋っている言葉と、ここに書かれている意味が違うなっていうのに気づいたときには、これはどうやってこの言葉を選択しましたかっていうのは聞くようにしてます。
そうですね。まあ、そこはもうね、なんですかね。本人が気がついてないところはね。一緒に検討する。まあ、やっぱりね、書類と面接、やっぱりね、連動してますからね。ね、それ考えるとね、しっかりね、まとめてね、考える方がいいですもんね。まあね、いろいろとこうでお話も伺ってまいりましたですけどね、番組の方も、お時間の方がね、参りましてですね、まあ本当学生支援のお話って尽きないですよね。まあ、これからのね、人たちでもありますし、また新しいのがね、これからも始まっていきますからね。はい。ね、まあなんかちょっとね、まあすごい、まあもっとね、別にのところの時間とってね、お話伺ってもいいぐらいのね、ところではあったんですけど、ね、今日はね、この時間の方がね、ちょっと参りましたんでね、これでね、お開きとね、いうふうにさせていただきたいなというふうに思います。はい。ということでございましてね、今日はキャリアセンターでね、就職支援をしてくださって、久保美希さんにね、お越しいただきました。久保さんどうもありがとうございました。
こちらこそ、長い時間ありがとうございました。楽しくお話をさせていただきました。
はい、こちらありがとうございます。楽しかっ
あ
た
りが
で
とうご
す。
ざいます。
は
失礼いた
い、
しま
失礼し
す。
ます。
失礼します。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋。キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。